はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。
最近ですね、まあちょっと顔を刺されるというか、道歩いてても、ちょっとこう声かけられたりとか、なんかこう遠目で、あ、こっち見てなんかこそこそしてんなみたいな
嬉しい、
ことがね、まあまあちょくちょくあるんですよね。
いいですね。
で、まあその僕のことをね、ちゃんと分かった上でやってくれてるんだったら僕もいいんですけど。
いや、分かってくれてるでしょ、そりゃ。
それがね、ちょっと違うんですよね、多分。
どういうこと？
僕とそう似てる人と間違えてるっぽいんですよ。
ああ、はあはあ、まあまあ、でもよくあるよね、そういう話はね。
で僕多分ね、マイケル・ジョーダンに間違われてるみたいで。
は？
でちょっとね、ジョーダンですかっていうふうに聞いてこられるんで。
いやいやいや
いや。いや、違いますと。
あれ、190センチじゃんね、身長。
いや、もちろんそうなんですけど。
いや、もちろんそうじゃなくて。
もちろん NBA 選手なんでそうなんですけど。
ポイントガードでも身長低いよ、あなた。
いやいやいや。
いやいやいやいや。
似てるみたいなんですよ。
似てないよ。
ちょっとね。
ええー。
ただもうあまりに、その、比較されちゃうから。
うん。
冗談じゃないんですねって感じで、なんかこう、半笑いで帰ってくるみたいな感じのことが多くて、これはちょっと許せないと思いまして、精神的苦痛味わってるってことで、冗談訴えてみた。
なんで冗、いや、訴えてみたってあと。
はい。冗談訴えてみた。
ちょっと待ってよ。そんな YouTube のタイトルみたいに、冗談訴えてみたって。
あとナイキも、ついでに訴えてみました。
なんでやねん。
ナイキを。
ナイキね。うん。いやいや、ちょ、待ってくれよ。
はい。
似てねえよ、そもそも。身長も体重も何かしも全部ちゃうじゃねえかよ。
いやいや。
見間違えるわけねえだろ。
それは言い過ぎな気しなくもないけど。
いや、どこがやねん。全部違うやん。
確かに、あんまり俺、似てはいないかもしれない。
似てないでしょ。ジーンズ履いてるジョーダン見たことねえもん、俺。
そういや、履いてる時もあるだろ、そら。
見たことないよ、俺は。
違いました、これ。
違うでしょ。
全然別人で。
そうでしょ、そりゃ。
アラン・ヘカードっていう、
うん、
ポートランドに住む黒人のおじさんでした。
うん、違うでしょ、そりゃ、
うん。
似てるんだ。
2006年にですね、
うん、
すごいそれが嫌だということで、
うん、
笑われてるというふうに言って、ジョーダンに440億円を、要求。
440億円、
ナイキに1000億円。
うん、
というのを、まあ、要求しました。
結果は？
結果、ジョーダンもナイキ側も、はってなりまして、
うん、
逆に訴えられる事態になりまして、訴訟を取り下げるということになりましたという、まあ、こういうね、こともあるんで、皆さんもね、ちょっと、
そうです、似てる
から、ね、似てるからって言って訴えても、多分取れないということでございます。
わ、はい、かりました、はい。はい。それではいきます。綾瀬ウルルン滞在期。
はい。
はい、この企画は私が感情的になって涙をうるうるんと流すときに話すという企画なんですけれども、ですね、この間
やばい、
ご連絡いただきまして、
うん、
あるですね番組に出演してきたんですね、
うん、
それがですね松原谷さんのゾワゾワチャンネルという、まあ、YouTube チャンネルなんですよ、
はい、
まあ、かなり人気がありまして、いろんな方が出ていらっしゃるんですけれども、
うん、
初のロケということで、
うん、
林さんいかがですかとお声掛けいただきまして、
はい、
初っていうこともあるし、まあ以前なんか呼ばれていたんですけれども、スケジュールで合わなくて断ってるのもあるし、
うん、
あ、じゃあ今回はもしぜひぜひ参加させていただきますって参加してきたんですよ。
うん、
それがなかなかにいろいろ起きちゃった現場やったんで、
うん、
ちょっと今回ね、お話したいんですけれども、うん、結果的に、ほぼすべて、配信がうまくいかなくって、流せなかったの。
うんうんエラーみたいなことってこと？
そうなんですよ、
うんうんうん。
ただそれって、プロフェッショナルのテレビやってるメンバーが集まっていて、生配信できなかったの。これってただのミスなのっていう話なんですよ。
うん。まあそうね。
うん。今まで何年も、まあ何十年は言い過ぎかもしれないけど、ベテランさんが来て、今まで初だって言うんですよ。この出来事が。
そんな難しい配信じゃないだろうしね。
ただの生配信、
うん、
YouTube でのね、
まあ、できるだ
ろう、むちゃくちゃ簡単ですよ、
うん、
それができなかったんですよ、
うん、
なぜかというとこれ霊障じゃないかって言うんですよね、
う
ん、まずまあ最初から話していきたいんですけれども、
うん、
あるですね 千葉県の葬儀場に集まるんですね。
うん、
夜遅くに、
うん。
そこっていうのが、大輔さんっていう方が、
うん、
まあ、管理されている葬儀場なんですよ、
うん。
で、そのなぜ葬儀場が選ばれたかっていうと、大輔さん、そこの代表なんですけど、二代目で。
うん、
もうその葬儀場でむちゃくちゃいろんな体験してるんですよ。
うん、
怖い体験、
うん。
例えば、霊が見えるよっていう人がいたら、
うん、
談話室ってのがあるんですけど、
うん、
そこで亡くなってる人が談話してるのが見えるって何人もが言ったりとか。
亡くなってる人が談話してる。
そうなんですよ。だから亡くなっても談話してるみたいなね。
うんうん、
とか、お母さんが、何だったかな。ま、二階にも談話室があって、
うん、
そこでのなんか注意事項みたいなのを書いていたら、ずっとうわーっとメッセージみたいな、例のね、
うん、
みたいなのが勝手に打ち込まれたりとか、パソコンで、
うんうん、
とか、いろいろ変なことが起こるんですよって話をされていて、
うん、
あ、じゃあそれはそこで生配信したら、もしかして何かが映り込むかもしれませんねということで選ばれたんですよ、
うん。
で、なかなかその深夜の葬儀場で、撮影っていうのってできないし、
うん、
入ることも無理だからね、
うん、
これはいい機会になるわと思って行かせてもらったんですね。
うんうんうん、
で、まあ、その大輔さんの話も込みで、僕らのまあ葬儀場にまつわる話も込みで、うん、じゃあそれを配信していきましょうってなったんですけど、
うん、
なんかね、そもそも現場に着いたら今日うまくいかないかもって言うんですよ、
うん、
スタッフさんが。
誰が？スタッフが、うん、
え？と思って、
うん、
で話聞くと長くにやってる人らやし、
うん、
そんなうまくいかないってことあんのかなと思って、なんでですかって聞いたら霊障ですって言うんですよ、
うん、
いやなわけないっしょと思ってて、
うん、
なんかよくミスとかをね、
うん、
これ霊障かもとかっていうパターンあるけれども、
あるね、
その現場で例えば物を落としたりとかっていう簡単なものは霊障とかって言うじゃないですか、
うん、
遊びでね、
うん、
配信すらできないかもって言い出すんですよ、
うん、
これって霊障っていうことで片付けていいのって思っちゃったの。できなかったらもう問題だし、ま
あ、できないならやるのもどうなんだろうってなるからね。
告知もしちゃってるから、
うん、
これどうすんだろうと思ってて、そもそもじゃあどういう原因で霊障だと思ってるんですかって言ったら、
うん、
この葬儀場の後に、
うん、
実際その大輔さんが紹介してくれた、
うん、
本当はみんなに紹介したくない、
うん、
ある心霊スポットに行く予定だったんですよ、
うん、
でそこに下見で行ったと、
うん、
そこで配信できるかどうかってもチェックするためにね、
うん、
行ったらある伝統があって、なんでこんなところに伝統があるんだろうっていうような路地にあるんですよ、
うん、
その伝統を超えた瞬間からなぜか電波が悪くなって、
うん、
で配信ができなくなって、気持ち悪いノイズがむっちゃ走って、
うん、
こんなん初めてなんですよねって言うんですよ。で今帰ってきたばっかりだと、
うん、
だからマシントラブルが奇妙なね、
うん、
場所で奇妙なことが起きたから、もしかしたらこれ難しいかもって言ってたんですよ、
うん、
まあできると思いますけど今までずっとやってきたんでって言うんですよ、
うん、
確かにその谷さんのチャンネルを見ると生配信は結構やっていて、
うん、
なんかプロフェッショナルしてもできるやろうと高く食ってて、僕と谷さんと大輔さんは、
うん、
まあずっとくっちゃべってたりとか、
うん、
あとなんか他にどういう霊障があるんですかって話を聞いたりとか、
うん、
いつからこういう怪談話好きなんですかとか、そもそも大輔さん自身がメディアに出るのが初やから、だからちょっと緊張してますとかっていう話をしてて、
うん、
あ、もうでもなんか話面白いから大丈夫っしょって言って本番を迎えるんですよ、
うん、
その要は葬儀場をやるためのさ、
うん、
まあ棺とか置いてある場所あるじゃない、
うん、
お仏壇みたいなでっかい、
うん、
そこを前にして机を置いて3人横並びになって、で谷さんのスタートから始まるっていう台本なんですよ、
うん、
じゃあ始めましょうみたいな、
うん、
3,2,1 って始まるじゃない普通やったら、
うん、
それが全く始まらないのいつになっても、
うん、
なったらちょっとやばとかって聞こえるんですよ、
こ声
声、
うん、
そのそれはあれスタッフさんの
スタッフがね、
うん
うん、
やば、
うん、
ダメかもって言うんですよ、
うん、
あれと思って聞いてみたらなぜか一切動かないって言うんですよ、パソコンが
動かないってはフリーズ状態なのかな、
繋がらないみたいな、
電源
チャンネルに、
ああそういうことね、
そう
電源ついてるけど、
そう
へえ
配信できない、
うん、
って言うんですよ、
うん、
え、少々お待ちよって言って、
うん、
9時ぐらいやったかな10時ぐらいやったかな、うん、スタートの配信が10分たっち、
うん、
20分たっちってなるのよ、
うん、
で俺はもう何もできないから、
うん、
まあ
お二
人大輔さんと谷さんはタバコ吸いたりとか、
うん、
僕はそのあたりうろうろしたりしたんですよ、
うん、
実際スタッフさんの近くにいたんですけど、いや、これちょっと難しいかも、とかって言ってて、
うん、
とかって言ってんですよ。これどうなるんやろうと思って、僕は、 もうこれ もうちょっと待ちますかって聞いたら、もうちょっと待ちますって言うんで、
うん、
あ、ちょっと待ちますねって言いながら、あの弁当をね、
うん、
すっごいいい弁当を3種類用意してくれたんですよ、
うん。
それ食べようと思ったんですけど、食べたら僕は眠たくなっちゃうんで、
うん、
むちゃむちゃね、
うん。
だから、あ、これ持ち帰って食べようと思って、
うん、
こう持ち帰ってもいいですか？
まあまあ、よくやるよね。
そう。
うん、
で、あの、僕二人暮らしでして、
うん、
奥さんの分もいいっすかって言ったの、
うん、
そのみんなが
まあまあ、まあ、
テンパってる時にね、
うん、
いやまあ、うん、もういいですよ、
うん、そんな話どころじゃないからね。
そう、うん、お茶もいりますかって言われて、
うん、お
いや
気聞くな、
お茶は大丈夫、
うるせえよ、もらってけよもういいから、
お弁当2つもらってますし、
気聞く人なんだから
そうで、うん、まあありがとうございますって手に入れて、うん、なんかタルタルのついてるやつと、うん、なんか焼肉かなハンバーグかな、うん、なんかの弁当を、うん、
はいはい、
そう夫婦分持ち帰って、あ、これでよかったっつって、
うん、
カバンなくシュッて入れて、
うん、
で、配信まだかなって待ってたら、
うん、
谷さんがスーッと帰ってきて、座りましょうか皆さんって言って座らして、
うん、
谷さんこう言うんですよ、携帯電話でできませんかね生配信、
うん、
待たしてる方がこれ問題なんで、
うん、俺もそう思うわ、
いい画素数で送るとかよりも、
うん、
こっちのメンツってよりは、まずは皆さんを安心させなきゃいけないんで、
うん、
携帯電話で撮りませんかみたいなこと言うのよ、
うん、
したらちょっとみんな動き出すの、
うん、
メンバーたちがね、
うん、
クーとチームやからずっとやってきた、谷さんすごいやプロフェッショナルだなと思って、なんか俺やったらね、
うん、
こんだけカメラあったらなかなか言えないじゃない、
うん、
携帯でやりませんか、
うんうん、
って言えないんだけど、谷さんがふっと言ったらみんなわーっと動いて、女性のスタッフさんがその携帯電話でくとつないで、じゃあ撮影しましょうって言ってプロのカメラマンさんに携帯電話渡して、それで始まるのよ、
うん、
だから霊障みたいなもので、
うん、
最初開始から開始予定時間から40分ぐらい。
40分
待たしちゃって。なんですよ。
なかなかだね、それ。
そう。
うん、
でそれが、プロフェッショナルたちが集まって、
うん、
どこでもやってきたのに、初めてやってるんですよ、
うん。
で、場所別に山奥じゃなくって、
うん、
むちゃくちゃ車通りのいいところの真横の葬儀場なのよ。
うん、
だありえないんですよね、
うん。
で、携帯電話はもちろん電波全部繋がってる。
うん、
だこんなことありえないって言って、
うん。
あの、要は、リハーサルでもできてたのに、伝統を下くぐった瞬間からおかしくなったんですって。って言うんですよね。
うん、
いや、こりゃすごいなと思いながら、まあでも、始めましょうって始めるんですよ。
うん、
で、大輔さんが、まあ、葬儀場の二代目ということで、そこの代表やから、で、ここではこんなことが起きてとか話していくんですよ。こんな体験をしまして、って言って。で、そもそも大輔さん面白くって、実は二つの顔を持ってるんですよ。
うん、
一つが葬儀場のまあ代表なんですけど、
うん、
もう一つがメタルバンドのボーカルなんですよ。
ほうほうほうほう、
どっちもですやっとんかいって言ったんですよね、
うん、
昼も夜もみたいな、
うん、うまいこと言って、
そしたらへへって言ってたわ
まあだろうね、
多分結構言われて
ると思う、言われてんだろう、
そう
思うわ、
結構言われてんやと思うわ、うん、ただやっぱりそのどっちもですやってるっていうのが頭にあるから、
うん、
もう、それにまつわるような、PV も出してるんですよ、
うん。
要は葬儀場で撮ってるんですよ。
うまいこと使ってるね。
そうそうそう、うまいこと使っていてね。
うん、
で、それで繋げて出していて、アカーシャっていうバンドなんですけど、
うん、
結構人気らしい。
うん、
男前やしね、
うん、
大輔さん自身も、
うん。
で、お話もすっごい面白くって、
うん、
で、進んでいくんです。途中やっぱり着くようになって、あ、やっと行きますみたいな感じで、ちゃんとしたカメラで、進んでいくんですよ。
うん、
ただ、本当はちっちゃいパソコンで繋いでやりたかったんだけど、
うん、
そのちっちゃいパソコンが繋がらなくなったから、おっきいこんなモニターを使うんですよね。
うん、
持ってきたみんなで見る用の、うん、
はいはい。
それに繋げないと無理だったっていうことになって、で移動するじゃないですか、葬儀場の中を。
うん、
だからどうしようってなって、
うん、
移動式のさ、足にその玉ついた移動式のやつあるじゃない、
うん、キャスターの、
うん。それでぐーっと動かすんですけど、その椅子の上の部分に、おっきいモニターを置くんですよ。
うん、
で、それでパソコンもその上に乗っけて、
うん、
それで進むんですよ。
うん、
もう ET 乗してんのかって思って。
まあ、怖いな、でもそれ。
車椅子乗せたんや、あれ。
うん。
だから思いっきり ET なんですよ、車椅子乗して、
うんうんうん。
こんなやつが乗ってるから。
車椅子があったんだ。
車椅子、葬儀場だからね、
うんうんうんうん。
で、それで2階も全部も乗っけていって。全部運んでいって、
うん。
で、それで取り終わって、じゃあそろそろ行きましょうかって言って、そのままバスに乗って、大輔さんが紹介する、うん、その要は九段の奇妙なことが起きたよっていうところまで行くんですよ、
はい
はいはい、ただそれっていうのがある線路なんですけど、
うん、
みんなが利用されてるから、
うん、
あんまり場所特定されたくないから、
うん、
その場所までは地面を映しましょうって話になるんですよ。
はいはいはい。
で、僕らは話しながら、それに音を乗せて進んでいくんですけど、うん、要はその線路の横、
うん、
線路自体を、そのままずーっと伝っていくんですよね。うん、線路沿いを伝っていって、はいはい、なんですけど、その、線路の横沿い、
うん、
ガードレールないんですよ、
うん。
で、いつでもそこ走っていきゃ、もう飛び込めるぐらいの距離なんですよね。でそこぐーっと歩いていったら、まあまあ、途中のわけわかんないところから、ガードレールができてるんですよ。で、できてるんですよね。
うん、
なんでこんなとこからみたいな、
うん。
その先に電灯があるんですよ、うん。あそこの電灯ですって言って、あ、わかりましたって言ってたら、急に、カーンってなるんですよ。
うん、
何今の音みたいな。
うん、
それが2回か3回になるんですよ、
うん、
金属音みたいな、
ゴングみたいなやつだ。
いや、俺あれかと思ったの、線路の音、カンカンカンカンみたいな、
踏切
あれかなと思ったの、踏切、そうそう、うんうん、かなと思ったら、なんか多分どっかが当たって金属音が出たとか言ってたんですよね、
うん、
だからそういう怪異とかではないかもしんないって話になって、うん、いや驚いたねなんて言いながらずっと進んでいくんですよ、
うん、
で、まあ場所に着くんですよね、
うん、
ただやっぱり電波がむちゃくちゃ悪くなってて、急にさっきまで良かったのに、
うんうん、
でそこも車通り普通にあって家もたくさんあるところだから、
うん、
電波がそこで通らなくなるっておかしいんですよ、
うん、
だけれどもまあまあじゃあそこで撮りましょうって中、まあ、画素も悪い中撮っていくんですよね、
うんうん、
線路を、
うん、
その線路っていうのがおかしくって、
うん、
高架になってるんですよ、
うん、
線路の上に橋が立っててみたいな、
うん、
それが短い橋なんですよね。
ほん
ともう20メーターぐらいかね、
うんうん。
の短い高架なんですけど、そこの上、柵があるんですけど、柵が異常に高いんですよ。要はそこから飛び降りるんですよね、
うん。
飛び降りる人がたくさん出てきちゃうから、そこに柵作ってんですよ。
うん、
で、元々は柵がなかったんですよ、
うん
で。そこに人が飛び降り続けるから、これ、もうおかしいから、怪異とか、あやかしとかがいて、そこから人飛び、降りさしてんじゃないかという話になって、お払い入れてるんですよ。
うん、
お払い入れて、まだ人が飛び込むからっつって、だからお払いがうまくいかなかったんですよね。
うん、
まだ人が飛び込むからって言って、そこに柵作ってるんですよ、背の高い。
物理的に
無理
したんだ。
そう。むちゃくちゃ柵新しいんですよ。
最近だ。最近なんだ。
そうそう、
うん。
そのさ、田舎のさ、
うん、
高架でさ、
うん、
しかも背も別にすごく高い高架じゃないの。
うん、
なんやったらその背の高い、さっき言った、ジョーダンやったら届くんちゃうかぐらいの。
あ、そんなもんなんだ。
うん。
うん。
2メートルぐらいよ、下から。
あんま見たことないわ、そんなの。
うん。2メートル嘘ついたけど。
うん。
2メートル感じ嘘ついたけど。
もうちょい。
もうちょい高かった。
高い。
でも、エアジョーダンしたら届くぐらい。
わかんねえわ。でも、そんなぐらいの、あんまり俺見ないけどね。
でも、すごい低かった。低って思ったからね。
うん、
で、そこに柵立ってるから異常なんですよ。
バランスがおかしいんだ
よね。そうそうそうそう。うん、なんか気味悪いなと思って、それでも飛び降りてんすよ。
柵を越えてってこと？
いや、違うんですよね。柵と道の間をすり抜けて、
うん、
要はそのガードレールと柵の間を、
うん、間が入れんだ。
そう、
うん。
そこクッとすり抜けて飛び降りるんですって。
入れちゃったらあんまり意味ねえな、それ。
まあね。
うんうん、
でも僕でも完全にすり抜けれるなっていうぐらいなんで。
うん、
そこすり抜けてまで落ちちゃうんですよ。で、うん、もっと言うと、さっき言ったけど、ガードレールがないとこまで行けば飛び降りれるんですよ。普通に飛び降りとか、走り抜けて。
横にね、行けるってこと
でしょ。行けるんですよ、
うん。
そこ選ばずに、なぜか、高架まで行って、飛び降り、もしくはすり抜けてそこから落ちるっていう道を選ぶんですよ。
うん、
わけわかんないんですよ。なぜそこを選ぶか。
だから、選ぶ理由が見当たらない
と。そう、うん。で、その大輔さん曰く、うん、そこで飛び降りたら高確率で、あるところに飛んでいくんですよ。
あの
遺体が
遺体っていうか、うん、体が
体がの一部が、
うん、
それが近くにある稲荷神社なんですって。
へえ。
なぜかそこに飛んでいくんですよ、
うんうん、
その多分ポジション的にみたいなことなんでしょうけど、うんうん、ピョーンと体の一部が飛んでいくってことでちょっと地元で恐れられてるんですよねっていう現場だったんですよね。
それは怖いわ。
そう、うん、でそこに肉片が飛んでいくみたいな、
うん、
でそこの神社も僕は知ってたんですけど、
うん、
まあある曰くのある神社なんですよ、
うん、
だからその神社の名前見た瞬間にあこの神社って言っちゃったぐらい、
うん、
あの配信中、
うんうん、
ヒントなること絶対言わないからって言われたんですけど、
うんうん、
ヒントなるっぽい、
まあ、まあまあでも分かんないようにはやったん
だ。そうそうそうそう、うん、まあでもオカルトちょっと詳しくないとあの漢字の並びで気づく人あんまいないと思うんだけど、うん、おこの神社しかも俺行ったことあったの、
うん、
その神社に取材しに、
うん、
その歴史があったから、
うん、
面白いね、 あって言ったらやっぱりそういうところに肉が飛ぶんだっていう。ま、簡単に言うとだから、ある獣が人間のを騙して肉を食ったりするっていう歴史があるところなのよ。
なるほど。
だから多分遺体が飛んできて、うん、その獣が食うんじゃないかみたいな。
なるほどね。
って考えたりとかね。はいはいはいはい、まあ結びつけてるけれども、うん、まあちょっと意味
まあまあ違和感があると、
うん、みたいなとこなんですよね。うん、でその神社自体もものすごい綺麗管理されてるから。
へー、
うん、っていう流れで、しかも最後の最後までやっぱりきちんと取れなくって終わっちゃうんですよ。
うん、
何これっていう出来事でしたね。3時間ぐらいでしたけど賞味。
3時間もやったんだ。
だって最初40分
あそっかそっかそっか。そなるほど。
後ろに長引いちゃって。
ああ。
っていう現場でした。で、そこの大輔さんなんですけど、やっぱすごく話がうまくって、山口敏太郎先生のイベントにも出るんですよ。
あ、そうなんだ。
出たのかな、うん、出るのか、今度。
トークイベント
に。そうそう。もう、目をつけられて、デビュー前やったのに。
うんうん。
山口先生が声かけたというよりは、なんか地元の人が声かけたらしいんですけど、
うん、
でそこの、まあ、大輔さんがすごく面白くって、なおかつ、そこの一つの施設だけじゃなくって、葬儀場いくつか持ってるんですよ。
うん、
で、そこだけじゃなくって、他のところでも会がたくさん起きてるんで、
うん、
もしよかったら来られませんかって話になっていて、
うん、
今度行きません？
え、行っていいの？そんな。
深夜の葬儀場ってやっぱりなかなか見られないじゃない？
うん。面白そうだよね。
そう。もうぜひぜひ来てください。全部、ここで何があったかも、伝えられますし、って言って。
それこそ、だから、行ってさ、やろうとしたらさ、
うん、
なんか取ろうとしたらまたなるかもしんないよな。
まあ、
その
あれだけどね、
うん、
葬儀場ではできたんだけど。
あ、そうか、葬儀場ではできんのか。
あそこに行かなければいいって言った。だから、まあ、そこも行きたいけどね、本当だったら、ね。
もう、だからその、何がね、うん、できて何がダメなのかとか、ちょっと、うん、調べたよね。
で、すっごい詳しいから、
へ
そのあたりのことにもね。
うん、
で、そこの町の、
うん、
なんだったかな、なんか青年団の団長やってんすよ、
うん、
若いのに。
なんかいろいろやってんな。
多分葬儀場がすごく大きい葬儀場なんですよ、普通に見たって、
うんうん、
田舎っていうことを取ったってむちゃくちゃ大きい葬儀場だから、しかもその大きさの葬儀場いくつか所有してるっていうから、
うん、
まあおそらく
普通に地元のかなり、ね、そうね、有名な人
だと思いますよ。だって若くしてあの団長って、
うん、
ちょっとえって思っちゃったんで聞いてて、
ね、もう長らくその土地でね、あの名士というか、う
ん、で2代目っていうのもあるし、
うん、
だからあの全然好きに使えるんでって言われました。まあ、なんせミュージックビデオ使ってるぐらいだからね。
そうよね、うん、そんな一番ダメそうなことして
る
から。
ミュージックビデオでメタルバンドのミュージックビデオ撮ってるんだから、さミュージックビデオっていうかその葬儀場で、
うん
うん、で好きに使ってください。
じゃあ何でもいいわな、確かに。
そうで、すごい遠いわけじゃないから、千葉だから。だからぜひぜひ来てくださいって言って、で僕らのチャンネルも見てくれてるみたいで。
ああそう。
そうなんですよ。だから結構多分スムーズに
話が早い
収録までいけると思うんで、うんうん、なんか面白いことできるんじゃないかなと思いましたね。まあ一回谷さんも連絡するけど、
まあでもなんかいろんなもの持ってるかもね、もう
話
取れてるかもね。
あ、そうね。しかもあれですからね、あんまり見たことないんだけど、あの引くタイプの霊柩車持ってた。車につなげない。要は前は人力で押してたから、遺体を乗せて、
うんうん。
そのタイプの古い霊柩車持ってるんですよ。
へぇ、
昭和何年とかって書いてる。
あ、
そういうのも見て面白いですね。歴史、うん。
田中さんか誰かそんなん、なんか。
あ、持ってる持ってる、所有。
買ってたよね。
うん、買ってどっか置いてるけど。
うん、
古い、
多分同タイ
プ
の。
そう、同タイプのものですけど、うん、そこに、まあ一個の歴史。
うん。
として置いてあるね。で、その後ろに火器厳禁って書いてて、
うん、
その火器厳禁がその霊柩車で見えなくなってるから、
うん、
あれは位置変えた方がいいと俺は思ったんですよね。
まあそれはいいよ。細けえな、まあ、
その注意事項はね、うん、ちょっと位置変えた方がいいんじゃないかなと僕は思いましたけど、はいはい、まあそういう風にですね、まあある会議スポットに行ったせいで、
うん、
プロフェッショナルたちがね、うん、みんな集まって、
うん、
もまあ配信できなくなるぐらいの会議が起きてしまったという、
うん、
で結構高な騒動やったんで、それ全部、ゾワゾワチャンネルさんの方で、3つに分かれてるんですよ。
うん、
まあ、携帯電話で撮ったやつ。まあ、ちゃんといいカメラで撮ったやつ。
うん、
あと、あれか、心霊スポットというか、
うん、
まあ、なぜか低い高架やのに飛び降りが起きてしまう場所。
うん、
それも全部、
生
配信で、
うん、
それ押さえてるんで、ぜひ興味がある方は見てみてください。
うん、
谷さんのあの英断ね。携帯で行きましょう。
うん、
って言って、はい、って言ってみんな動いて、
いやーすげえ、俺それ40分待ってるの辛いわ、ね、やる側も
40分待ってるの辛い、なんか俺は夫婦の弁当だけの確保して、
うん、いやね、
うん、いいんですか、まあまあ、いやお茶はいいですっつって、それ見ながら俺はアマチュアやなと思ったね。谷さんはプロで、うん、やっぱ松竹芸能を引っ張るプロフェッショナルの芸人さんで、
うん、
俺はただの配信者で、俺も裏方やったんですけど、テレビのね、いつか牙も抜けて、
うん、
知らんうちにアマチュアやな、
お前が出すべきだもんね、その裏方の感じがあるなら、
うん、
こんなんやってみましょうとか、
奥さん喜ぶわ、こんなお肉ちゃんとしたやつで、
なんで弁当
いいですかって言って、大きいハンバーグで、俺奥さん喜ぶわ、ハンバーグ好きだからな、あの子早く帰って食べさせたいなって思って、うん、恥ずかしかった、
もう早く帰ってこいや。
でもそこ行きましょう
よ。うん。まあでも面白そう。その葬儀場は多分入ったこともないもんね、そんな。
そうね。
言うほど。
まあなかなか理由ないといかないから。うん、だからそこで撮って、いつかゲストみたいにして、
うん、
そこで、俺らって二人で、ロケ行ってそこでってないからね。
うん。
どっかのホテルとかで撮ったりとかあるけど、
うん。
一本分ね。
まあそうだね。
うん。あと、キャンプで岸本さんが普通に階段話すっていうのあったけど、うん、そういうところで、その、場所自体を紹介するってないから、
うん、
なんか初ですけど、
まあまあ、
できそうだな
と思って。メンバーシップとかも初めてです
ね、
ちょうどいいんじゃない？
そうそういいかなと思って、はい、ちょっと今回ね、いいつながりができたんで、
は
い、なんかうまいことできたらなと思って今回話させていただきました。
はい。
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。